ウェブラジオ大阪亮太と
瀬戸あさみの
春とはナイーブ。
革命記バルグレイブ徳島春人役の大阪亮太です。
差し並み証拠役の瀬戸あさみです。
現在 MBS TBS ほかアニメイズム枠で放送中のアニメ革命記バルブレイブを盛り上げるラジオ番組今週もスタートしました。
はーい、
はい、久しぶりの2人でやる回ですよ、はい、
そうです。久々にゲストがいません。
そうそうそう、
3回も続くとゲストさんに甘えてたなと思いますね。
そうそうそうそうそうそう、まだ始まって間もないのにそれを感じるっていうのがもう、はい、なんか僕たちまだまだって証拠ですな。
本当ですよ、うん、先週ね吉野さんにも成長、今度またゲストに来た時の成長期待されてますからね、はいはい、頑張りましょう、
頑張りましょう、はい、さあ6話放送されましたけども、
はい、
はい、
とうとう先が
バルベル乗っちゃいましたね。
あれは4号機ですよね。
4号機ですね。
いましたね。
そう、それでね、なんか、うん、嘘泣きしてさ。
あそう、ちょっと小悪魔な女の子でしたよね、さ
っ
きは。
せっかくハルト純粋だからさ、もう信じ込んじゃって、友達だからって言って言ったのに、噛みつかれて。
そうですよ、嘘つかれて。
乗り移られて。
うん、でも最後の、さっきが戦ってるシーンで、こう、ぶたれたりだとか、
はいはいはい、
こう、ハサミを向けられてるシーンがあったじゃないですか、はいはいはい。あれを見ると、なんか全部が全部嘘ではないんじゃないかなって感じがしますよね。
まあね、確かに、うん。まあ、心の闇は結構深いですね、この6話見た限りでは。でもなんか、それがなんか、そのね、不死身になってちょっと解放されたっていうか、
そう、すごいなんかどんどん
自由になった感じ、
うんうん、さっきのキャラクターがどんどんなんかより魅力的
にあの
解放的になってきますよね。
そうそうそうそう、なんかまたすごいなんか一番この中で性格っていうか、うん、キャラが変わったのがさきなんじゃないかなっていうふうには思いますね。
さきがロボットに乗ってますます残りの機体誰が乗るのか気になってくるところですけども、
そうそうそうそう、残りね、3、5、6
ですね、
あと3機、
はい、いや誰が乗るのかな、
誰が乗るのかな、
分かんないですよまだまだ、
もしかしたら先週乗らないって言ってた吉野さんも乗るかもしれない
ですね。浪川さんの連邦工事も乗るかもしれない、そうそう、ね、
かもしれない、
分かんない、
そうそうそう、証拠はね、なんかさ、ハルトのことよく知ってるよね。
そうです。あ、なんかあそこはすごく久々にほっこりしましたね。
う
ん、あの、ハルトがこんな書き込みするわけないって。
そうそうそう。
いやー、すごい、ええ子や
な。さすが幼馴染って思ったよね。
うん、で、そこでちょっと、ね、サキが嫉妬というか、なんか、うん、あ、そう、サキと、翔子のこの引っ張り合いなんていうの、そうそうそう、三角関係、
嫉妬ですかつって。
嫉妬ですか、それ嫉妬ですか、え、
それに気づいてないっていうのがね、翔子らしいというか。
うん。うん、でただただオロオロする、
そうそうそう、そう、イージミスしたりね、
うん、イージミス
キスしたりなんてこと
はイージミス連発だよ素直なんですね。
さあ、そして戦闘もね、
ね、
4号機の戦闘がありましたけども、
はい、4号機が出てきて、なんか攻撃の仕方とかも、あの武器が結構そのなん遠隔操作系、
そう、
離れますよね、
覚えてます名前
覚えてる？
覚えていますよ。
あ、そう。はい、
忘れました。
はい、ごめんなさい。
スピンドルナックルって。
あ、なるほど。
そうそうそう。うん、なんか、これなんか近くでキュイーンって回転してる感じだね、はいはい、
うん。
なんかでもあれ、結構珍しい武器ですよね。今まで見たことないよ。
そうですね。
結構カッター系ってやっぱトゲトゲしてるっていうか、うん、刃がついてる感じなんですけど、なんかバネみたいな感じですもんね。
なんかもう回転で攻撃するって感じですよね。尖ってるっていうよりは
威力はバッチリですけどね、う
ん、で戦闘シーンだからドルシア軍も
そうそう
どんどん出てきまして、
そう、もう3機ね出てきてね、うん、みんなで
機体も全然バルブレイブと形が違うから、
そうなんかね、うん、馬みたいな、
あ、
4本足っぽいんですよね。
あ、馬なんだ、私あれ最初に見た時アヒルって言っちゃって、
え
あのアヒルっぽい形ですよねっていう話をしちゃって、ほうほうほう、馬だったんですね。
なんか馬っぽくないですか。
いや、私はアヒルだと思っちゃった。
ああ、そっか。はい、なかなか可愛いセンスをしているってことですね。はい、そんな革命記バルブレイブ第6話を一言で表すと、
先の戦い方はまるでアーティストのライブ。
改めまして、革命期バルブレイブ徳島春太役の大阪亮太です。
改めまして、差波翔子役の瀬戸あさみです。
はい、ではリスナーさんから届いたメッセージを紹介していきましょう。
はい、ラジオネーム革命女ひびねさんでいいのかな、からいただきました。
はい、ありがとうございます。
革命期バルブレイブ毎週録画してみています。
ありがとうございます。
お、頑張って起きてる時もあってね。ハルトは可愛すぎだけど、特にエルエルフが大好きです。あ、やっぱエルエルフ大人気ですよ。
さあ続きまして、
まだまだまだ戦闘能力高いしかっこよすぎです。ついエルエルフが長くてエル様って呼んでしまいます。これからエルエルフとハルトがどうなるのか楽しみです。もちろんハルトとショウコの関係も気になります。
うん、取ってつけたような感じがしますけども、
なんかもうね、大阪くんのねテンションがねグーンと下が
ったのよ。いや、まあ、ね、確かにエルエルフはかっこいいですよ。
そうです、私もエルエルフの方がかっこいいと思うよ。
おお、もう帰っていいですかね。木村さん呼んでいきますか。
まあ本当にみんなかっこいいですけど、すごいです、エル様です。略してエルエルフを略してエル様。
エル様、エルフじゃないんだ。
そうですね、エル様、あのペヨンジュンさんをペ様って言わないみたいな感じじゃないですか。
あー、ヨン様って言いますもんね。うん、え、でもそれだったら、それだったらでもエルフ、エルフ様じゃないですか。
そうだね。間違えた、間違えた。
あ、でもエルから。だから、エルフを略してエル様って言ってるかもしれないからね。うん、まあ、いいんじゃないですかね。これからもエルエルフを愛してやってください。ついでにハルトも愛してやってください。
はい。
はい、はい、続きまして。
はい。
エルフさんからいただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いきなりですが、エルエルフが大好きです。もう何なの今日は。
エルエルフしか、何
なの今日は。
なんで今日、今日は木村さんがゲストに来るんじゃないの。
今日料理さんいるべきでしょうか。あの髪型、あの顔立ちは反則です。うん、話は変わりますが、はい、お二人が兄弟にしたいキャラは誰ですか。ちなみに私は弟にクーフィア、兄にパーノイです。
確かにもうクーフィアは見た目がもう弟っぽいもん、
ね、ですか。ないかなりやんちゃを超えてますよ。
やんちゃどころの騒ぎじゃないですね。です私はちょっとは手に負えないですね。
僕も多分手に負えないですね。
誰がいいですか。
あ、じゃあ妹とか姉ちゃんとか周りってことにしましょうか。うんうん、姉ちゃんに欲しいのは、うん、アイナですかね。
おお、あ、うん、妹かと思いました。
いや、どっちかっていうと世話焼きタイプじゃないですか、アイナって。
あー、なるほどなるほど、
うん、だから姉ちゃんいたらすごい世話焼いてくれそうだなって思う。から姉ちゃんはアイナかな。逆に妹は、逆じゃないか、妹はサキかな。
おお、うん、
やんちゃな妹、まあ、やんちゃっていう
か、あー、ちょっと、うん、
ちょっとツンツンした妹、ね、
全くしょうがないなみたいな感じになる。へー、私は本当にお姉ちゃんがいるので、ほうほう、やっぱりその男の子の兄弟が欲しかったなっていうのはやっぱりあって、はいはいはい、お兄ちゃんだったらキューマか山田さん。
おお、サンダーだって言われます
けど、ね、サンダーだ。ああいうなんかちょっとうわーってなんか騒いでるけど身内には優しそうな人がお兄ちゃんだったらいいなって思います。
なるほどなるほど、うん、逆に弟とかは。
弟か、
妹でもいいですけどね。
あ、イクスアインみたいな弟が欲しい。
おお、
なんかあの賢そうです。たなんか全く姉ちゃんは本当に何もできないんだなっつって将来助けてくれそうな気がする。
なるほどなるほど。
そう。
ほうほうほう。でもアードライとかはどうなんですかね。どういうアードライどういうタイプなんだ
ろう。アードライは謎すぎて、あの親族に置けない、まだ。
あ、置けない。
あの謎なところが多すぎて。
確かにね。なんか一人に執着しそうだから。
うーん、
なんか彼氏タイプかもしれない。どっちかっていう、
あ、なんか束縛キーな感じです。
束縛キーな感じが。じゃああれ、ね、あの異性として好きなタイプ、
うん、でも今日はすごくエルエルフ人気が強いけど髪型はエルエルフがかっこいいと思う。
おお、うん、まあ、現実世界にも全然いそうな感じですかね。あれ、
そうですよね、うん、あの髪型はサラサラヘアはかっこいいと思います。
まあ確かにね。じゃああのあれですよ、あの先に乗っ取られた時のあのかっこいい春と、うん、
私ああいうの苦手。
まあ俺もね、ぶっちゃけ得意ではないっすよ、うん、あの、はい、ああいうの、ああいう人行ってくる、現実で行ってくる人って、
おしゃべりが過ぎるな。
そうです。これラジオだからな、しゃべんなきゃいけないからな。
線をした。
逆
線をした。
そうそう、入る方にして、
はい、
絶対無理だからこっち、
はい。
では続きまして、
はい、ラジオネームせいちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
大阪さん、瀬戸ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
ニコ生で放送された革命機ワルブレイブ夜話1号機プラモデル発売記念スペシャル、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
瀬戸ちゃんはあまりプラモデルに興味がないのかなと思っていたら、作った経験がある上に興味津々でしたね。大阪さんも作ったらぜひどこかで発表してください。ニコ生でワルブレイブ1、人を触った感想はいかがでしたか。 PS、 自分も今日買いに行ってきました。連休を利用して作りたいと思います。
いやあのニコ生はね、うん、僕にとっては最高でしたよ、うん、なんかハーレムって感じでした。
そう、よかったね。
一号機に囲まれてね。
そう、そうなんですよ。ご覧になってない方は、わかんないと思うんですけど、その場に、6機もいたんですよね。すごい。
そう。なんで今、ちょっと冷たい反応だったんですか、最初。
え？
俺が行った時。
何
ああ、そうっすかって言って。
いやいやいやいや。
え、何を想像したんですか、あなたは。
何が全然なんか大阪さん楽しそう
だなと思って。完全に今、冷たい反応だったのに。
冷たい反応してないですよ。でも私も好きなので作るのは下手くそではあるんですけど、結構興味はあるので、すごいお話聞けてよかったなって思いました。大阪さん、収録が終わった後もバンダイホビーズの方にお話聞いてましたよね。
そうです、いろいろ聞いてて、そのあれですよ、色の塗り方、スプレーでの色の塗り方をいろいろ教えてもらってましたね。
プラモデルには飛んでる時、飛んだ風に見せる透明な
エネルギーの残滓っていうか、
あれがあって、あれに色をつけるのがスプレーなんですよね。
そうそれの色のつけ方はこういう風にあればこんな風に綺麗になるんですよって、見せてもらって、はい、すっごい、でもやりたいっす、あれ
スプレーでじゃあこだわり抜いて作るんですね。
そう、今回はちょっとねスプレーも使ってみようかなって思ったりもしましたね。
じゃあでもできたらどこかに発表してくださいって言ってましたけど、
まあそうですね、ちょっとブログかなんかで、
あ、
はい、写真は出そうかなと思いますけども、はい、ぜひ見ていただければと思います。気長にお待ちください。
皆さん、メッセージありがとうございました。引き続き作品の感想や質問メッセージお待ちしています。
大阪亮太と
瀬戸あさみの
ハルトはナイーブ。
続いてはこちらのコーナー、
繊細期ハルナイーブ。このコーナーでは繊細なリスナーさんからの繊細自慢を募集、それをただひたすらしんみりと紹介していく繊細な奴らのたまり場です。
はい、
この番組で一番しんみりするコーナーでございます。
そうですね、小声でお送りします。
小声でお送りしますか、しますかつって。ではメッセージ紹介していきましょう。
はい、
ラジオネーム、しおこさんかな。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。春から大学生になり一人暮らしを始めましたが、不安と寂しさでまともにご飯を食べることができず、豆乳、冷ややっこ、お粥の生活を5日ほど続けた挙句、孤独に耐えかねて週末に実家に帰りました。ちょっと待って、どういう、あ、大学辞めたってことですかこれ。
違う、でも連休を利用して帰ったんじゃない一回。
あ、そっかそっか、うん、いいんじゃないですかね、帰れる距離にいるってことですもんね、
う
ん、
大学、あ、じゃあちょうど一人暮らしして 1,2 ヶ月経ったあたりなんだ、
う
ん、
いやでも僕もそうですよ。だって僕東京出てきた時、俺その日にホームシックになりましたもん。
その日に、
早い、はい、親が引っ越しの手伝いしに来てくれて、そうで手伝い終わったから帰るねって言って帰って、で夜にベッドに入って、うん、入った瞬間に帰りてって思ってものすごいホームシックかかりました。もうそれが多分3日4日ぐらいは続きましたね。
へー、うん、私実家なんですけど、一人暮らしの想像を最近してて、
はいはい、
ネットで見て、うん、いろいろ設定できるんですよね、なんか条件、ね、こだわり条件とか、うん、ああいうので入れて、最初はまあ妥当な家賃で調べたりしてて、うん、でやっぱりでも駅近いと高いんだとかいろいろ見てて、うん、でちょっとすごい15万とかに家賃を設定してみて検索するとなんか楽しいですね。なんか
分かります。あ、これすげえいい部屋だった。
そうです。でなんか最近それを想像しすぎてちょっとホームシックになります。
ほう、
多分あれ、ちょっと今これだとちょっとおかしいな。想像して、うん、もし一人暮らしして親に頼らないでやろうっていうのを最近考えてて、ほうほうほう、そうやって生きてると夜こうちょっと時間が余った時とかにお母さんと こう喋るのもしなくなるんだなとか、
あ、想像しちゃって、
うん、なんかあ、そしたらやっぱり寂しいなって思ったりしますね。
それも一生一人暮らしできないフラグですよね。
いやしますします、
あ、します
頑張ります、いつか頑張ります。
じゃあ頑張ってください、
はい、続きましてラジオネームマリコさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私の繊細な部分は乗り物酔いするところです。小さい頃から酔いやすく、小中高と必ずある修学旅行は地獄で仕方ありませんでした、うん、特に高校の修学旅行はバス移動が多く、朝も昼も食べれない私は北海道名物を美味しそうに頬張る友人たちを横目で見ていることしかできず、とても辛い思いをしました、うん、帰る頃には精神的疲労も伴って2キロほど痩せています。
ほうほう、それはまあ体質もあるでしょうけど、
私も乗り物酔いしやすいので、ほうほう、結構辛いですね。今はだいぶ慣れてきたんですけど、本当、うん、小中ぐらいの時はそのバスで学校で行く時とかは、うん、もう絶対窓際に乗せてもらって、
あと前の方とかね。
そうなんです、うん、そうなんです。でも大体ああいう修学旅行とか遠足のバスって、うん、後ろか真ん中あたりが一番盛り上がるじゃないですか。
確かに、ね、
トークが
前ってやっぱり先生がいるからね。
そうなんですよ。後ろとかこの横並び列とかに大体クラス の、うん、あの権力者たちが座ってあの話題を回してるから、そこには混じりたいなみたいなのは思ってました、うん、
なるほどなるほど、うん、さあ続きまして、ラジオネームもはやインドア派とは言えない引きこもりさんからいただきました。お、外出て、うん、服装を自分なりに頑張ってコーデしているんですが、変じゃないかと不安で、出かける時や買い物中などに今の靴よりあっちの靴の方が合うんじゃないかと思うと買ってすぐさま履き替えたりすることがあります、靴だけじゃなく服とかカバンもそうらしいですね。
買ってすぐ入れ替えるってことですか。
買ってすぐ入れ替えるってことじゃないですかね。
それはあんまりしないかな。
うん、確かにもうこれって決めたらすぐパッて、なんか迷ってるといつまでたっても決めらんないんで。
あ、でも朝家出る時の服は悩むかも。でもお店屋さんでこうすぐ着替えたりはしない。
うん、あ、そっか。
あ、じゃあパッと決められるんですか、朝起きて服。
そうですね、まああるやつを着るタイプなんで自分は、コーデとか決めずにとりあえず着てみて、うん、これはちょっと合わないなと思ったら脱いで変えますけど、
あ、
割と適当ですかね、そういう意味では。
そうなんだ、
う
ん、
そうそう。今日は服ですけどね、
うん、
何分考えたって言ってますけど、
何分さん、私今日は一回着替えました、家で。
お、
はい、
ちょっと納得いかずに。
最初着た時のとインナーが合わなくてあやめようと思って、
はいはいはい、
あの着替えました。
おお、
これに。
でもそれは10分ぐらい。
そうです、でも私朝あの夜のうちに考えとけば絶対にいいって分かっているのに、結構直前に服をこうあのクローゼットの中入ってこう決めるまで決めらんないんですよね。でだから大体あのすごい寒い冬とかはもう寒い寒い寒いと思いながらもう服を決めて着てます、う
ん、でも女性って前日の夜から決めるものなの？
いや別に女性だからとかはないと思いますけど、私は、あ、決めといたら絶対朝の時間が楽になるって分かってて、で寝ちゃって、で起きて、よし今ここからあのトイレに移動するまでにもう決めようって思って決められなくて、
はいはいはい、
あ、どうしようかなと思って、で歯磨いてる間に決めようと思って、こうちょっと服何しようかなって思ってるうちに、あのいやでも朝ごはんのことを考え出したりしてると、もう結局そのギリギリに決めちゃうっていう。
なるほどなるほど、うん、僕はなんかその一番困るのが季節の変わり目が一番困ります。
まさに最近ですね。
そうそうそう。で買う服もいいんですけど、僕買っちゃうと、うん、はっきり言ってそれしか着なくなっちゃうんですよ、うん、
あー古い服着なくなっちゃう。
そう、その服のコーデで揃えてるから、もう一気に全部全身買うんですよ僕買う時って。
マネキン買い？
マネキン買いはしないですけど自分でちゃんと選んでますけど、いろいろ買って、あの着て、あ、これでいいって、これ着ていって出て行って、次の日ちょっと別の服着て、うん、2日ぐらい開けてからまた同じコーディネートで着る。
ああ、じゃあお洋服買うときにトップスとかだけじゃなくて全部合わせて買うんだ。
全部合わせた。
へえ。
最近はもうちょっとあのいろいろ合わせられるようになりましたけど、その買った服に合わせてね。でもそれが多かったですね。だから一番服に困ってました、うん、
いやでもいいですね、意識替えができちゃえばあの 同じようなトップスが被るとか、上ばっかり買っちゃって下ないとかいうその現象には陥らないですよね。
でもやっぱりね、パンツはその家にだからデニムとか使い回ししやすいじゃないですか、うん、だからあんまりパンツ自体はそこまで買わないんですけどね、うん、上やっぱ上ばっかり増えた時はありました、やっぱり、うんうん、そうそうそう、はい、というわけで引き続き皆さんから繊細自慢お待ちしております。
大阪亮太と
瀬戸あさみの
春とはナイーブ、
続いてはこちらのコーナー、
翔子の革命指南。リスナーさんから叱ってほしいことを募集して、それを差し並み証拠役の私が若干罵倒しながら叱咤激励していくコーナーです。
はい、このコーナー何度かやってますけども、はい、叱咤激励の部分は大丈夫なんですけども、はい、まあちょっとね、罵倒の部分が優しいのか、は
い、うん、いやいやいや、私優しくない女を演じましょう。
まあでも演じるってことは根は優しいってことですね。
それはどうかな。
お
あはい、ごめんなさい、
うん、なんか今回、
はい、
6話で、
はいはい、
乗っ取ってハルトがかっこいい感じになったんで、
そうですね、
そうそうそう、瀬戸さんに乗っ取ってかっこいいセリフを言わせるっていう手もありますけども。
なるほど、じゃあ私の意思には関係なく私の口からバトンが飛び出すということですね。
そうそうそうそう、
じゃあもし私がうまくバトンできなかったらその際は噛みついてください。
わかりました、乗り移ります、はい、じゃあ早速メッセージを紹介していきます。
はい、
ラジオネームルシワーさんからいただきました。
ありがとうございます。
翔子さんに叱ってほしいことは、私がとても人見知りで警戒心が強く、家族以外の人に話しかけられると睨んでしまうか無表情で接してしまいます。どうか他人に対して態度が悪い私を叱ってください、お願いいたします。
はい、
すげえ悩んでますけど。
考えた、そっか、睨んじゃったりしちゃうのか。
そうそうそうそうそう、
どうしようかな。でもちょっとわかるな。
ちょっとね、やっぱ顔が硬くなっちゃうから、はい、睨んでるように見えちゃうのかもしれないですね。
そう、あと初対面の人には負けねえぞっていうのを見せたい。
ああ、
それすごくわかる、うん、舐められたくない。
なるほど、
うん、
じゃあそんなルシファーさんに対して、
はい、
叱咤激励バトンをお願いいたします。
じゃあ行きます。舐められたくないのもわかるけどよ、ちゃんと話してみたらいいやつかもしんないじゃん。だからさ、頑張ろうよ。どうですか。
まあ最終的には激叱咤激励だけだったっていう、ちょっと言葉が口が悪かっただけな感じですけども。
そう、口が悪いから罵倒。
あ、そっかそっか。なるほどね。
はい。
満足しましたか。
はい。ダメですか。結構今回は以前よりも強めでやってみたんですけど。
うん。OK らしいですよ。
OK。おお、やった。
よかったよかった。じゃあ続いていきますね。
はい。
期待しますよ。ラジオネーム、魚屋猫田さんからいただきました。ありがとうございます。はい。私は今中学3年生で、もう受験生なのですが、絵を描きたくなったり、アニメを見たくなったりと、なかなか集中して勉強ができません。私はいつもテストの点数がひどいので、もっと頑張らなければいけないとは思うのですが、結局勉強を後回しにしてしまったり、だから、そんなダメな私を、叱ってください。お願いします。
よし。
集中力が足りないみたいですよ。
じゃあ、行きながら語っていっていいですか。
お。
じゃあ行きます。
はい、お願いします。
わかるわ。わかるよ。私もね、受験してた時絵を描きたくなって描いたさ、ドラマを見たくなってテレビを見たさ。でもいいんだよ、そういう気分転換をしながらやって、追い詰められたらきっとやるから、そんなもんだって。それでね、高校生になったら、あの時頑張ってたなって思うんですよ。だから大丈夫、うん、いいよいいよ、やりたい時にやりたいことやろう、若いんだから。以上。
あの、瀬戸さん罵倒。やっぱ優しいからな、瀬戸さん優しいからな。
なんかね、共感しちゃったの。私も本当にそうだったんです、受験生の時、
うん、そういう子に厳しく言えないか。
うん、言えない。
じゃあ私は乗り移ります。だから、
はい、
瀬戸さんは関係ありません。
はい。
罵倒好きなようにやっちゃってください。
はい、好きなようにやっちゃうんですか。乗り移られる、
はい、
乗り移ってるのに自分で考えるの。
じゃあそんなあなたに、
はい、あ、
これを差し上げましょう。
神のメモ帳が。じゃあ
いきますか。乗り移ります。
そんなんだと来年の春地獄見るぞ。これ
ガチだぞ。瀬戸さんのこんな声聞けねえぞ。超レア超レア。はい、混んでる混んでる。
もう戻っていいのかい。
戻っていいよ
お兄ちゃん。いいありがとうよ。戻ります。
俺喋れないはずなんだけど喋っちゃった
。あ、そうだ。
喋ってるから喋れない。よし、次行きますよ。ラジオネームLL フワーさんからいただきました。
福山さん、福山さん。
普段は豆腐メンタルなので、うん、誰かに叱られたり怒られたりすると即落ち込んでしまうのですが、うん、瀬戸さんになら叱っていただきたい、むしろご褒美だと思いメールさせていただきました。そんな安直な理由でメールした僕をぜひ叱ってください。お願いします。
じゃあいきます。
はい、
安直だよ。
この人は多分本当に叱ってもらいたいだけなんですよね。叱った激励はいらないんだな。いや、もう今ので十分伝わったと思う。
なんか罵倒が板についてきたぞ。
お、う
ん、
これは期待できるな。もう一度いきますよ、
うん、
ラジオネームイスリアさんからいただきました。ありがとうございます。私は17歳です。まだ若いのに物忘れが本当にひどいです。30秒前に置いたものをどこに置いたのか忘れてしまうことなんて毎日。ひどい時は机で勉強中、使っているシャーペンがいつの間にか数メートル先のベッドの上に。気をつけてもなぜかなかなか治りません。瀬戸さん、助けてください。
助けるの？罵倒するんじゃなくて。
罵倒も入れてください。
罵倒？よし、じゃあ行きます。
はい、
まあ、分かるよ。確かに私もね、覚えるのに記憶力なかったから苦手だった。だけどな、もう物忘れとかじゃないんですよ。あのね、その年齢で覚えられないっていうのは努力が足りない、マジで。そういうこと。あ、頑張って。
今のは俺いいっす。最後に激励を入れてくるのが、はい、なんか良かったっす。なんか良かったっす。
はい、じゃあかっこいいハルトで最後罵倒して。
罵倒だけでいいんですか。
いや、激励しちゃってもいいんじゃない。
物忘れが激しいか、
うん、あ、ハルトが罵倒ってなかなかレアですよ。
そうだね、でも乗り移られてるからね。
じゃあ、とか罵倒ってことはド S、 ド S ってことは大阪さん。
お、
こりゃ、
じゃあ神の
神のメモ帳を、
神のメモ帳を使わせていただきます。へえ、そうやっていつか僕のことも忘れちゃうの。寂しいな。僕は君のことずっと覚えてるのに。
お疲れ様です。
罵倒な、
罵倒、罵倒っていうか今回の話数で乗り、さきがハルトに乗り移った時みたいですね。
ああ、そっか。じゃあ僕にはさきが入ってきたな今の、うん、
おしゃべりが過ぎるな。
おしゃべりが過ぎるな。
ラジオです。
セーブした。
はい、では引き続き皆さんから知った激励してほしいことお待ちしております。
大阪亮太と
瀬戸あさみの
ハルトはナイーブ、
バルブレイブインフォメーション。このコーナーでは革命機バルブレイブに関する最新情報をお知らせしていきます。まずはプラモ情報。144分の1、バルブレイブ1人が現在好評発売中です。皆さんもう手に入れましたか。頭部や背部のセンサー、センシズナーブは全てクリアパーツで再現。刀、GH、鍵爪、ストライクブレイスなど多彩な武器が付属。大型合体武器ブルトガも再現。付属の専用台座とエフェクトパーツを組み合わせれば飛行状態での展示や劇中のシーン再現も可能と、大変豪華な仕様となっています。近くのプラモデル売り場に行ったのに売り切れてたって方も、5月末に再入荷する予定もあるみたいですので、諦めずにゲットしてください。
続いて144分の1、バルブレイブ3ひかみなりも6月に発売となります。こちらは重装パワータイプのバルブレイブとなっています。 先日ニコニコ生放送で試作品をお見せすることができましたが、巨大な腕が印象的でとてもかっこよかったですね、うん、パイロットはまだ不明ですが誰が乗ることになるのかな、気になります。
気になりますね。ということでバルブレイブ1ともどもぜひご注目ください。以上バルブレイブインフォメーションでした。革命機バルブレイブウェブラジオ、大阪亮太と
瀬戸あさみの
春とはナイーブ、
エンディングの時間です。
はい、
はい、どうでした？
久しぶりの2人だったけど。
そうです、やっぱりおしゃべりが過ぎるなってぐらい喋らなきゃダメよね。
そうだね、
間が空いちゃうわ。
聞いてる人におしゃべりが過ぎるなってメールが送られてくる
ぐらいおしゃべらなきゃ
そうそうそう、喋らないとね。
いやー、いつまでだってもラジオって難しいな。
難しいよね。
楽しいんですけど。
そうそうそう、やってると楽しいんだけどね、あっという間に終わっちゃうんだけど、よくよく聞いてみると、もっとできたなって思った時はやっぱりあるんですよね。これ反省会する時じゃ
ない、ね、反省会ですよね
反省会する時じゃないんだけどなこれ、
はい、でもどんどんね、和須先がもうやっぱりバルブレイブに乗り出したということは、ね、続々と
次のこれからも増えてくる
ってことですかね。
乗る人をいろいろ想像して、うん、どういう風な武器があるのかとか、うんうん、想像して楽しんでいただけると嬉しいですね。
はい、
はい、ということでこの番組は毎週月曜日に更新、次回は5月27日となります。
皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールはこの番組配信ページの投稿フォームからお願いします。
ということでここまでのお相手は徳島春人役の大阪亮太と
差し並み翔子役の瀬戸あさみでした。
バイバイ。